カラーデイズポッドキャスト。この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。2020年1月2日木曜日、午後3時35分頃収録、カラーデイズポッドキャストパーソナリティ若です。ということで、前回、昨日に引き続き、若さん大晦日ディズニーで年越した時の話、後半話していきますけれども、まだ年越してなかったね。まあね、年越した後はね、別に大したことはなかったんでいいんですけれども、大したことないっていうこともないんですけれども、そうそう、まだ年越した時の話をしてませんでした。でファストパスを取って、で結局ね、最終的にファストパスはもう一回取ったんですよ。タワテラのファストパスを取って、で実は時間帯的な順番で言うと、日付変わってすぐぐらいに、当たったのがタワテラ、の時間帯で当たったのがタワテラで、その次が、ソングオブミラージュで、その後が、ソアリンという順番で、結構ね時間的にはかなりキツキツの、あの順番だった。で多分ねもうちょっと頑張ればね、もう何個かねファストポスト取れたんですけども、実はこの後話すとあるイベントに参加するために、ディズニーシーを、3時ちょい過ぎには出ないといけないという制約があったので、午前3時ぐらいまでしか滞在できないので、もうギリギリソアリンが最後かなっていうところで、行ってきました。でカウントダウンの瞬間は、まあ広場の方にねいて、で広場の最前列を狙っていて、で実はね最初最前列じゃなかったんですよ。実は最初最前列じゃなかったんですよ。ただ風があまりにも強くて、最前列だった人が抜けちゃって、空いたので僕がそこに入っていったって、ね、感じで、結果最前列になったんですけども、何時間ですか、午後8時からね、そっからカウントダウンまでってまだ4時間あるからね4時間ずーっとまた外で並んで、入園する前も並んだのに入った後も並ぶっていうね。まあもちろんね、レジャーシートとか椅子とかね、持っていきました。椅子、折りたたみ椅子ね、キャンプ用の椅子を、そう、実はね、前々からね行くたびに欲しい欲しいと思ってたんですけども、なかなか買う踏ん切りがつかなかったんですけども、アマゾンで結構いい、かなりね小さく畳める割には結構大きめの椅子になるっていう、キャンプ用のキャンピング用の椅子があって、でそれをね2000ぐらいだなだったやつを前々日ぐらいにアマゾンで買って、で前日に、届くっていうね、でそれ早速持っていくっていう、まあ、かなりね椅子は良かったですね。持っていく、まあもちろんパーク入園前はもちろんのこと、入った後もね、まあちょっとね結果ね風が強くて、実はパーク入った後はその椅子使わなかったんですけども、うん、結果で持ってってね、いや良かったなって思いましたね、うん、っていうのがあったんですけど、まあ、ずっと待ってて、でまあ11時ぐらいからはパーク全体でその2019年を振り返る、ディズニーの2019年を振り返るみたいな感じで、こうなんかずっと音楽がねこう流れていて、で結構それがもうカウントダウンぐらいまでずっとショーが続くんで、結構それ聞いてたらもう結構飽きないんでね、ずっと10時過ぎたあたりからね、結構そのカウントダウン待ちの人が結構増えてて、それまではねあんまり大した人がいなかったんで、だから2時間くらい前までだったら多分結構いい席でカウントダウン見れるかなというふうに思いましたね。 C は、ランダーは分かんないですよ、はい。でまあそのままカウントダウンを迎えまして、で風が強かったのでカウントダウンの花火どうなるのかなと思っていたんですが、ギリギリまでディズニーの方も粘ったんですね。粘って、だからね始まる何分前だ、20分ぐらい前かなの放送でも、ちょっと状況によっては中止になる可能性がありますっ ていうアナウンスだったんですよ。だから中止するとも言ってないし、あのやるとも言ってないんですね。だから本当に本当にギリギリまで粘って粘って、いざ時間になって始まって、まあ打ち上がったんで、あ、中止にならなかったんだっていうので知ったんですよ。だからもう本当にギリギリでどうなるか分からなかったんですけど、多分風速10メートルはもう余裕で超えてたでしょうね。そうそう、それだからスピーカー、ディズニーシーはショーをやるときにスピーカーを実は出したりしまったりしてるんですよ。そのあるポイントにスピーカーが置いてあって、そのショーの時だけスピーカーがウィーンってこう支柱が上がってきて、スピーカーから音が流れるっていう仕組みなんですけれども、風が強い時ってスピーカー出せないんですよね。折れちゃったりしたら困るから、支柱がね折れちゃったりしたら困るんで、スピーカー出せないんですけども、だから10時ぐらいまで実は僕のいたあたりのエリアもスピーカー出なかったんですけども、10時過ぎぐらいにスピーカー出し始めて、あ、これはもしかしたらやるのかもしれないなっていうふうには思ってはいたんですけれども、まあなんとかね、風がまあかなり強い中だったんですけども、ショー無事に、実施されまして、カウントダウンの瞬間もね、立ち会ってで花火持ち上がって、いやーいいねーって感じで盛り上がって、かなりうわーってなったんですよね。そうそうそうそう、そういう年越しを、だから外で何かイベントで年を越すっていう、のは、いやあれですよ、カラーディズニーの生放送とかそういうのは別ですよ。そういうなんか自己オナニーのなんかそういうイベントは別ですよ。とは別に、ちゃんとしたカウントダウンイベントにこういうのに参加するのって多分初めて、割と初めてなんじゃないかなというふうに思うんですよね。そうそうそう、だからいやすごいいい年越しだったなというふうには思うんですけれども、はい。でみんなね、入園するときに今回、まあ、今もこう手元にあるんですけどね、ニューイヤーズイブの、ペンライトを、まあ、これ入園した人全員にタダでもらえるんですけど、まあ、僕が、ね、入ったとき実はこれ使ってないんで、実は光るスティックを一度も折らずにね、そのまま持って帰ってきたんであれなんですけども、まあ、ミッキーのね、デザインであしらっていて、ストラップもこれ黒と赤なんでミッキーですね、でストラップにニューイヤーズイブ2020って書いていて、光るスティックの、棒にもね、2020ニューイヤーズイブってね、ミッキーとミニーの、デザインがあしらわれている、キャップがついている、ね、なんかもういかにも誰かがメルカリで転売しそうだなって感じなんですけども、まあ、僕は転売したりとか しませんよ。これ思い出の品なんでね、せっかく当たった思い出の品なんで、取っておきたいと思いますけれども、これをね、みんなに配って、みんなこう、わーって振る、まあ、僕はね、カメラ回すの必死だったんで、これ全然踏んなかったですけども振っていないどころか、もう袋から開けてすらもいないからね、はい、っていうのがあって、はい。でその後は花火終わって、花火ね、風が強いんでやっぱりね、結構匂いとか結構ね、パークの方に入り込んできて、まあそれはちょっと風が強いんでご愛嬌っていう感じだったんですけど、でまあその後はね、さっき言った通りファストパスを こなしていかないといけないということで、最初タワテラ、もうね0時過ぎたあたりからもう眠くてしょうがなくてね、もうでそっからね、もうずっとね、これまでパークでね、まあ、前の日の大晦日の午後1時ぐらいからずっと並んでた待機のね、ずっと座ってましたからね、やっと立てるようになって、そっからまあ一気に眠気が来たんですけども、まあタワテラ行って眠気覚ましをして、ただその後ですね、ソングオブミラージュ行きました。なんか結構ね、前のね、ショーも結構僕好きだったんですけども、今回ね、初めて、ソングオブミラージュというショーを見に行ったんですが、そう、なんと前回かな、もう言った通り、前から2列目ぐらいの席が当たっちゃって、ちょっとね、思わずというか、本当ラッキーだったんですけどね、うん。当たっちゃって、で見ました。まあ今回結構そのミッキーミニーが出てくるショーということ、まあ、前回までねちょっと違う、前回のショーはちょっと違ったんですけども、今回ソングオブミラージュはミッキーミニー出てくるショーということで、かなりね楽しめましたよ。まあだから結構お子さんとかでもね結構楽しめるショーなんじゃないかなという感じがしましたね。やっぱり一番前の方の席で見るっていうのがあんまりなくて、結構ね今まで結構真ん中の方とか後ろの方とかっていうのはあったんですけども、前から2列目っていうそんな近いところで見ていいのみたいなところが当たったんで、いやー良かったですね。うん、それこそね、もうミッキーミニーも近いですし、演者さんとの距離もすごい近いで、結構ね割と通路にも近いような席だったんで、非常にショー楽しめたんですが、まあこの辺でね、もう僕の眠気が結構限界に来て 始まる前まで、もう僕10分ぐらい寝てましたから、ね、もう早く行こうっつって、あの寒かったんで早く屋内に行きたかったんで、ショー当たったんで会場が始まった瞬間に行って、もう暖を取りつつちょっと仮眠するって、10分ぐらい仮眠するみたいなことをやってました。はい。でまあそのショーが終わった後、まっすぐソアリに行きまして、これも実はね、いつだろうな、秋口ぐらいに実はね、一回ディズニーシー行った時に、実は一回行ったんですよ。結構ね、2時間半待ちとか3時間待ちとかぐらいで並んで、ファストパス取れなかったね、並んで入ったんですよ。で、それ以来、で今回実はソアリにもファストパスで入るのが初めてだったんで、実はねあれ一般で入る列と、そのファストパスで入る列入り口が実は違っていて、階段がね、階段のところにいろいろこう、モニュメントとかいろいろ飾ってたりするんですけども、そこもねなんかいろいろ違うので、まあそういうところも楽しめつつ、だから両方ねどっちのパターンで行ってもかなり楽しめると思います。はい。中入った後はね、当然ソアリン、大きなブランコという表現をしますけども、まあ2回目なんで、どういうね、あれなのかっていうのは、まあ、もちろん分かって入ってるわけですけども、いや相変わらずすごいねって思いましたね、うん。まあそんな感じでソアリンに乗って、その後ね、実はディズニーランドをちょっと行ってみようかっていうことで、実はディズニーランドも行ったんですよ。行ったんですけど、入場ゲートの前がすごい行列で、で、僕、ちょっとさっきっていうか前回かな、言ったかもしれないですけど、ディズニーリゾートにいられる時間が午前3時半ぐらいまでっていうね、制約があったんで、ちょっとね、間に合わないなっていうことで、ディズニーランドに入るのは諦めて、そのまま、ボンボヤージかな、ボンボヤージのお土産をちょっと買って、舞浜を脱出しましたっていうのが、まあ僕の大晦日から元旦にかけての、お話なんですが、まあさっき言った通り3時半でなんでディズニーリゾートを抜けなきゃいけなかったのかっていう理由が、実はこの後もう一個、元旦イベントをこなさなきゃいけないということで、早めにさ、舞浜を脱出しなきゃいけなかったっていうところで、はい。まあ本来であれば、まあちゃんと午後6時くらいまで、閉園時間ぐらいまでディズニーにいても全然良かったですし、なんならね、その3時くらいからランドに行って、僕はランドでイッツ・ア・スモールワールド実はリニューアルしてから1回も乗ってないんですよ、僕。そうだから1回ちょっとね、イッツ・ア・スモールワールド行きたいなと思ってたんですけども、それはまあちょっとまたの機会にということになりました。はい。ではその後、なんで3時に舞浜を出なきゃいけなかったのかっていう理由をすると、実はこのディズニーを応募する、ディズニーニューイヤーズイブを応募する、応募して当選する前に、実はもう1個応募していて、そっちも当選しちゃったんですよ。ということで、もう1個当たった方、こちら、東京スカイツリー初日の出特別営業入館券、これね当たったんですよ。何人だっけな、680人ぐらいが抽選で選ばれて、東京スカイツリーにね、登ることができる、登って初日の出を見ることができるっていうですね、まあそういう、まあその他ね、ツアーとか、その東部の、イベントとかで、まあ当たった人とかっていうのを含めると900何人みたいな人数が当たってるんですけれども、まあその東京スカイツリーで初日の出を見るというですね、イベントに応募して、まあ当初ね、そうディズニーは絶対外れるだろうという読みで、応募したんですよ。で応募して保険をかけてて、まあ当たったんで、あいいやと思ってたら、なんとその後にディズニーも当たっちゃったっていうねことで、じゃあもう当たったから両方行こうと、どうせ両方とも金払ってるしみたいな感じで、スカイツリーの方もね行こうということで、午前3時過ぎに、舞浜を出て、そこから午前4時かな、4時ぐらいの舞浜発の電車に乗って、そこから頑張って教えに行ったということで、その後どうなったかについてはまたこの後次回に続くということで、もう一回だけ、元日の話続きます。ここまでのお相手カラーデイズポッドキャストパーソナリティ若田さん、それでは皆さんまた次回までお元気です。さよなら。